防災特集4ページから8ページ。防災特集特別インタビュー、あの日輪島で起きたこと。決して他人事ではない能登半島地震。令和6年1月1日午後4時10分、石川県能登地方でマグニチュード 7.6 の地震が発生し、石川県輪島市志賀町で震度7を観測しました。元日、多くの方が帰省している最中に発生した大地震、大きな揺れとともに引き起こされた家屋の倒壊や土砂崩れにより、あっという間に道路等のインフラが寸断され、長年暮らした家からも締め出され、孤立してしまった被災者が数多くいました。私たちが住む地域は大きな地震が来ないと思われていたんです。でも実際に大地震が起きてしまった。そう語るのは、輪島市の実家に帰省中に被災された坊下真澄さん。坊下さんのご家族は、被災した故郷には戻れず、今もなお本庄市内で避難生活を送られています。皆さんは自分が被災することを想像したことはありますか？坊下さんの経験から浮かんでくる被災者の現実は、決して本市に住む私たちにとっても他人事ではありません。あの日輪島で起きたことから、今私たちが心がけるべきことは何なのか、今一度一緒に考えてみませんか。紙面3分の2ほどの大きさに写真があります。大小7枚ほどの写真があります。右上から亀裂の入った道路、猫の頭の部分に布をかぶせてそれを抱いている人、ガスボンベや大きなバケツのような容器、コードリールなど路上に並べてあります。また倒壊された柱などが映っています。ヘリコプターが飛んでいる空、自衛隊の方々と新聞の読んでいる人々、円柱が分断されている写真などです。どこに住んでいても被災者になる可能性がある。インタビュー、坊下真澄さん。プロフィール、石川県輪島市出身、切り絵作家、グラフィックデザイン等を行う傍ら、国内外問わず個展やグループ展で切り絵の新作を発表し続けている。1月1日ふるさとである石川県輪島市への帰省中に能登半島地震に被災。ご家族は現在も本庄市で避難生活を送られている。額に入っている輪島市の写真と 坊下さんが写っている写真があります。変わり果てたふるさとでの避難生活。地震が発生したのは輪島市から60キロメートルほど離れた七尾市で買い物をしていた時でした。その揺れの大きさからただごとではないと感じた坊下さんとご両親はすぐに車で引き返して実家に戻ろうとしました。しかし道路も土砂崩れで寸断され、車のタイヤもがれきでパンク。地震が発生した1月1日の夜は厳しい寒さの中、車中泊を余儀なくされました。翌朝出発し、なんとか実家までたどり着いたものの、家は傾き、家財道具は散乱していました。長年暮らした町、そして実家は、一日で変わり果てた姿となっていました。その後、先に避難していた祖母や近隣住民とともに、実家近くの民家に陣で失礼た避難所で過ごすこととなった坊下さんご家族。指定避難所もありましたが、行くまでの道も土砂崩れで寸断されていました。そのため、水や食料品等の備蓄品も限られた数しかありませんでした。電気もつかず、連絡手段も乏しい中、みんなで物品を持ち寄りながら過ごす日々が続きました。転機となったのは、みんなで雪の絵に描いたSOS の文字。自衛隊のヘリが気づき、外部と連絡が取れたことで、発生から6日たった1月6日、救助されることとなりました。その後、ご両親と祖母は縁を頼って、本庄市で避難生活を続けられています。自分たちでできることはやる。被災したからといって支援をしてもらうのが当たり前と思うのは私は違うと思います。今回の地震のように助ける側の人も被災している可能性だってあるんです。坊下さんは自身の被災経験を振り返り、大切なのは自分自身への心持ちだったと言います。被災して大変なのはもちろんですが、自分たちでできることはやるという意識を持っていたからこそ、みんなで助け合い、前を向きながら乗り越えられたんだと思います。何かが起きたとき、自分がどうありたいか。坊下さんの故郷ももともとは大きな地震が来ないと思われていた地域でした。しかし実際には大地震が起きてしまった。輪島の話は決して本市に住む私たちと無関係ではないのです。自分が住んでいる地域は大丈夫だと思いながら生活をしていると、思ってもないことが起きた時に立ち止まってしまう。何かあった時のために自分がどうありたいか、命を守るには何が大切かを今一度考えておくことが大切なんだと思います。あなたは災害が起きたときどうありたいですか？被災前、故郷の実家前で撮影した坊下さん一家。後ろに映る実家が被災。集落全体が同様の状況のため、現在生活している方はいないという。被災された実家の前で並んでいるご家族の写真があります。次ページからは地震への事前の備えに関する特集を掲載しています。以上、黒沢でした。